こんにちは、寛竹泉です。年の瀬ですけれども、皆様お元気でしょうか。2013年12月29日、京都からしゃべる日記たまらじ寛竹泉がお届けしております。というわけでですね、また今回も音もなく、ただしゃべるだけというコンテンツ始めてまいりますけれども、毎回ね、なんかいろいろ最初言い訳から入るんですけれども、今回は1ヶ月ぶりということで、1ヶ月半ぶりということで、そんなに間も空いてないですし、2013年最後を収めようかと思って撮っております。さっきも撮ったんですけど、なかなかうまくいかなくてですね、こんなんでいいのかと思いながら喋ってますけれども、とりあえず、何でもアップしておきましょう、せっかくなんでね。で、12月15日にね、朗読劇も終わりました。で、今までのいろいろな締め切りも、とりあえず年内のは収まりました。というね、心に余裕はあるんですけれども、1月になってからの締め切りを思うと、もう気が重くてしょうがないです。こんなことしてる場合かなとか思うんですけれども、思いながらやれるってことはまだ余裕があるということなんで、やっていこうと思います。朗読劇、どんなだったかって言いますとですね、私もっと、もうちょっとこう、こんなボソボソした声じゃなくて、ちゃんと大きな声で喋ったんですけれども、それでもやっぱりまだね、声がね、まだね、やっぱしょうがないですね。その道一本でやってる人とは違うんで、あれだったんですけれども、そこはね、作者割引的な感じで頑張りました。来てくれた人が面白かったって言ってくれたので、すごく良かったです。新春1月11日にも、メンバーを変えてやることになっておりますけれども、こちらの方はマイクでということで、またね、それはそれでプレッシャーで、終わったと思う間もなく、また、一人でね、家で練習したりしております。皆さん2013年どんな1年だったでしょうか。なんか本当にね、振り返って日記の日記も書いたんですけれども、日記というか何を、作品書いてきたかっていうことを、一覧のねリストにしてみたんですけれども、こうやってリスト作るの本当大変で、あちこちに書き散らしてますん でその場その場で必死でね書き上げて提出して、もうしばらくその作品は見たくないと思って、またすぐ次のをね書いているわけなんで、本当にもうとっちらかりまくり、それを整理整頓するっていうのは本当に大変でした。でも整理しないと人は見てくれないし、整理したことで自分も振り返ることができるので、大掃除ね、巷では大掃除とかを年末にやるわけですけれども、そういうのも大事だなと思った次第です。結構書いてました。で、毎月のエンジェルホリデーの連載がだいたい40枚、原稿用紙換算枚数40枚なので、それが9ヶ月分、4月から始めて9ヶ月分、それだけで結構な枚数になるんですけれども、それだけじゃなくって、アプリのね秘密の本棚用に2作書き下ろしたりとか、ちょこちょこといろんな連載があったりして、で合計枚数600枚超えをしていました。いや本当にね、バリバリ書いてらっしゃる作家さんは、年間もっともっと書いてらっしゃると思うんで、別にそのどうだすごいだろうっていう枚数ではないんですけれども、当社費でね、自分の中では結構、多いというか、もちろん過去最高枚数でした。で、それだけに専念できていたわけでもなく、そのバイトですね、バイトもやりつつ、塾の仕事もやりつつ、あとその構成、翻訳の構成とかいう、ライター的な仕事とかもやりつつの650枚なので、結構頑張ったなという感じがします。ちょうどね、収入とか言うといやらしいですけど、その全体のね4分の1ずつぐらい、4分の1が小説で、4分の1がバイト関係で、4分の1がそのライター関係で、4分の1が塾関係みたいな、そんな感じで、当然それに比例して 労力を割いてるわけなんですけれども、まあ、その4分の1で650枚っていうことは、それをもっと半分とかね、4分の3とかにすると、もしかしたらもっと書けるんじゃないかなと思うわけです。で、来年はその4分の1だったその割合を半分にしたいなと思って、まあ、派遣とか立ち仕事のまあバイトを、まあ、すごい楽しいんですけれども、そちらを減らしてちゃんと書く仕事に専念しようかなと思っています。で、まあ、塾もね、私が担当している教科が小論文なので、まあ本当に自分の能力を生かして、ね、しかも人の文章を添削するっていうのは結構勉強になることなので、続けていきたいなと思っていて、ライター的な仕事っていうのもですね、また小説とは違って、まあ、求められてる文章を書いていくっていうのもありますし、まあ、自分では読まないようなジャンルの文章をたくさん読むわけですね。本当にね、さまざまなジャンルの文章の翻訳されたものを、まあ、英語と見比べながらチェックしていくわけなんですけども、日本語が変じゃないかとか、翻訳漏れされてないかとか、その作業っていうのは、まあ、私自身が自分で自ら翻訳するほどの英語力はないんですけれども、まあ、ちょっと翻訳に近いものがあって、でそれはね、なんか頭の別の回路を使うのですごくリフレッシュできますね。村上春樹さんが、午前中執筆して午後からは翻訳をするっていうようなライフスタイルで書いていらっしゃいますけれども、まあ、それにね、なんか似てるんじゃないかと思ってちょっと気に入っています。もちろんそんな、なんかそんなに、たくさんやっていたら大変なんですけれども、まあ、そちらもね、もうちょっと続けてみようかなと思ってます。そうですね、そんな感じで来年は行こうかなと思ってます。行こうかなとか言いながら、まあ、小説は、依頼がないとお仕事としては成り立たないわけですけれども、まあ、それもね、まあ、小説書いたものがなくなるわけじゃないので、しかもその、まあ、今の月野さんのギターも、まあ、3年前に、発行された小説が今スポット当たってるわけで、まあ、そんな風に、いつなんかこうお金になるかわからないというか、いつスポットが当たるかわからないし、ものだからその場その場でいいものを書いていく、全力を尽くしていくっていう、それだけだなと思います。来年だけで、見るんじゃなくて、まあ、その先、まあ、10年後とかも思いながら、小説をね、どんどん書いていきたいなと思います。これだけ書けるっていうのが分かったんで、もうサボれないというか、たとえ連載がなくなってもこんだけ書きなさいよと自分に言い聞かせてですね、2014年頑張ろうと思います。まあね、なんか何かしら動きはあるんじゃないかなと。映画もね、映画化も2014年内にできるのかドキドキしながら待ってますけれども、そちらが映画が始まったら、もちろん原作本も再出版されますし、何かしら動きがあるんじゃないでしょうか。そういうのもね、楽しみですね。最近そのあんまり過度に期待しすぎずにですね、私は私のなすべきことをやっていく、その方がなんかいいと思って、自分がなんかね、過保は寝て待てって言いますけれどもですね、なんか寝てゴロゴロしてて過保が来なかったら、なんていうか何もしてないただの怠け者になってしまうので、過保は働いて待てっていうのが最近の私のモットーです。自分のやるべきことをやって、でまあラッキーなこととか、まあ、自分の力以外のことで何かラッキーなことがあったら、それはもう素直に喜ぶ。でもそれがないからといって恨んだり、人を妬んだり、嫉妬したりとかね、そういうのはしない、期待しすぎないですね。自分の足で歩いていく、まあ、そんな感じのことを思うようになった2013年です。皆さんどうでしょうか。まあ、2013年いろんな人にも新しく知り合いになって、人の輪も増えていって、ね、結構 どうしてこんなに人の輪が増えていってるんだろうっていうぐらいに増えているんですけれども、まあ、それもこれもなんか小説を書いてるってこんなことしてるっていうのを面白がってくれる人がいっぱい周りにいて、でそのおかげでなんか今私はここにいて好き勝手やっているなと思っています。だって普通あれですよ、小説の本としてはまだ一冊しか出してなくて、で本当にそれがすごく売れたとか誰の目にも触れるところにあるというわけでもなく、私が自分で言わないとみんな見つけてくれないような感じですけれども、それでもなんか応援してくれる人がいるっていうのはまあなんていうか面白いといえば面白いですね。その今昔のね文芸誌とかちょっと読んでるんですけれども、まあ、2004年とか、9年前10年前の文芸誌でたとえそこで新人デビューしましたって言っても、まあ、それを知ってる人っていうのは結構限られた人、業界の人とかその新人賞に応募しようとしてる人しかなかなか目にする機会ってないと思うんですね。で本屋で本になって、でそれでまあなんとか新人賞受賞とか書いてあって、でそれを読みたいって思う、まあ、結構物好きというか本好きの人がいて、で知られる、まあ、それがまあ普通の新人作家の道で、でその中で活動していって、まあ、テレビとか映画とか、まあ、芥川賞とかそういう大きな賞とかに取り上げられてようやく認知される、一般的に認知されるっていうようなケースだと思うんですけれども、今はまたネットとかもありますし、そんな風にあの作家っていうのが表に出てきて、そういう作家って面白いなみたいな思ってくれる人がいっぱいいるおかげで、なんか結構その風当たりがね強くなくって、まあ面白がってもらえてるなと思います。バイトとか行ってですね、まあなんかその小説家なんです実はとか言ったら、もう石投げられるかとずっと思ってたんですけど、案外みんな温かく迎えてくれますね。面白がってくれるというか、本当はなんで私はですね、あの小説家とかが自分の職場にいたらすごい嫌だと思うんですけどね、何書かれるかわからないとか、実は何考えてるのかわかんないとか、もうなんかこう人格破綻者なんじゃないかとか、まあ、それが私の小説家に対するあのイメージで、まあ、大体当たってるんですけれども、まあ、それくらい小説というのはなんか得体の知れないものだと思うんですね。でもまあ結構そういう得体の知れなさっていうのを、まあその得体が知れないっていうところまでは踏み込まずに、まあなんかそのこういう面白い変わったものを作れる人っていうのはすごいなっていうような感じで世間は見ているみたい で、私が今まで出会った人の中で、ある政治家さんなんですけれども、私もその時政治家という人に、あのそういう人種に初めて出会ったんですけれども、でその人が私を見て小説を書いているって言って、まああなたみたいな可愛らしいお嬢さんが小説なんてものを書いてるのっていうね、ちょっと不気味そうに言っててですね、まあそれはね、なんか他の人は結構ドンビーってたんですけれども、私はあこの人は小説というものをよく知っているなと思って、逆になんか嬉しかった記憶があります。まあ、可愛らしいお嬢さんだった時期にね言われたんですけれども、そんな風にね、あのそれはそれで面白い評価というか言葉理解だなと思いました。小説って本当になんか怪しいんですよ。よくぞこんなものを書いたなと思いながらいつも読んでいます。一人のね頭の中で妄想でそれを文章で出来上がるわけなんで、でもまたそれをね読む人がいるっていうのもまた面白くて、誰かが書いたものを読んでそれを面白いと思うっていうのはすごいことだなと思っています。最近は大抵の小説っていうのは本当に面白くないんですよ。なんかなんていうかですね、面白い小説っていうのはすごいことだと思います。例えばいろんな人と喋っていて、その人が自分の妄想をねペラペラペラペラ喋っていて面白いわけないじゃないですか。そんな妄想、人の妄想なんて。でもそれを面白いものにしているっ っていうことはすごいことなんですね。なのでそうですね、なんか小説家になりたいって言って小説を書いてね、まだ世で認められてないっていう人もいっぱいいると思いますけれども、誰かがそれを面白いって言ってくれたら、それはすごいことなんだと思ってください。なんていうか、それはすごいことなんで、もっとたくさんの人も面白いっていうに違いないと思って書き続けてくれたらいいんじゃないかと思います。私はそうやって書き続けてきましたね。でも誰一人面白いって思ってくれない、言ってくれない、もしくは誰にも見せられない、見せる人がいない、なんかそういう人は、なんか一人でもいいので、お願いしてでもいいので、いろんな人を当たってもいいので、誰か一人面白いって思ってくれる人を見つけたらいいんじゃないかな、そう思います。ハードル高いですかね。でも小説家になったら、誰も面白くないって思ったら小説家になれないので、小説家になりたいっていう人は、誰か面白いって思える人、思ってくれる人を無理やりにでも探す覚悟で、もしくは誰かに面白いって言わせる覚悟で書いていったらいいんじゃないかなと思います。別になんかそんな偉そうに言えるような立場ではないんですけれども、たとえ私が、もうどこからも依頼が来なくなって、小説家として食べていけないとかなってでもね、でも面白いって言ってくれる人がいるなら書き続けるので、そういう意味ではそのプロだからアマだからとかじゃなくて、なんていうかな、そういうものじゃないかな、小説というのは。コミュニケーションというふうに思います。なんてことをね、ずっと、何を喋ってるのかと思うんですけれども、その1月11日に朗読ライブがあって、その前日に約1時間半大阪で、創作について、ものを作り出すことについて喋るという機会があって、そちらの方もね、今から考えとかなきゃいけないなと思ってます。結構喋り出したらいくらでも喋るんですけれども、まとめられないし、時間内に収まるか分かんないし、1時間半って初めてだなと思って、ちょっとね、大丈夫かなと思ってますよ。全部ね、関西で行うので、他の地域の人に聞いてもらえないのが残念ですけれども、そんな風に、創作者が創作について喋るっていうのは結構面白いんじゃないかなと思っています。2013年、結構いろんなことがありましたけれども、グアムに行ったりしてましたね。グアムですよ、何年ぶり、10年ぶりぐらいに、海外旅行をしました。8年ぶり10年ぶり、高校の同級生の人たちと、盛り上がってですね、盛り上がったらしいんですよ。私は京都にいて、友達はみんな広島にいるので、みんな広島で盛り上がって、で、グアムに行こうっていうことになって、でそういえば泉ちゃん誘うの忘れとったわってね、ある日ね、メールが来てですね、泉ちゃんもグアム行くって言われて、行きますみたいな感じで行くことになった。それが3月ぐらいかな。で、日にちとかもね、決まって6月に行ってきました。結構楽しかったですね。グアム自体は小さな町なんですけれ、小さな島なんですけれども、そんな風に女の子たちでいっぱい集まって、女の子ばっかりで集まってキャイキャイしてるっていうのが、本当に高校の時を思い出すみたいで、結構楽しい思い出でした。何でも言っとくべきですね、こういうのはね。そういうグアムに行ったりもしましたね、2013年。あとは何してたんだろう、バイトもしたし、スケジュール帳を見てるんですけれども、連載の原稿に追われ、あとはバイトをして、 展示をして、で夏ぐらいから朗読劇の練習をぼちぼち始めたりして、チルコロ、そうですね、あのコワーキングスペースチルコロ京都っていうのがオープンして、まあ、私も会員になって、顔を出したりして、いろんな人と知り合いになったりとかしてますね。いろんなことがあったような気がするんですけど、何もなかったような気もしてしまうというね。1年って早いですね、本当にね。また早いって思えるってことは、まあ充実してたんじゃないかなと思うんですけれども、まあこんな感じでボソボソと喋っていますが、もう少しちゃんと声を出して喋ったらいいんでしょうか。どうしても一人で喋り続けるっていうのはなかなかテンションを保つのが難しいところもありますけれども、こんな風に声でお届けするたまらじっていうのはどうなんでしょうか。なかなかまたこれはこれでみたいな感じでね、たまらじを聞いて親近感を湧いたっていうような人もいるので、ちょっとずつ簡単にね、手間をかけずに続けていきたいなと思います。で、そうですね、2014年、抱負ね、どうしようかな。ちょっとどうしようかな、まだ考えてません。今年末年始にかけて考えたいなと思います。でもなんとなくぼんやりと、もう少しじっくり小説を書きたいなとは思っています。そういうじっくり書ける環境になるかわからないんですけれども、締め切りに追われて、でもちゃんと納得いくものは書けてきてはいるので、今度は締め切りに追われなくても書けるかっていう問題があって、もちろん書けなくてもいいような気もするんですけれども、長編ね、息の長い長編っていうのはやっぱりこう連載に追われているとなかなかね書けないですね。しんどいっていうか辛いというか、そのね、よく売れっ子作家さんとかで連作短編みたいな、ずっと連載をしていてそれを本にまとめましたっていうような連作短編集はよく出るんですけど、書き下ろし長編も読みたいなと思ってるけどなかなか書き下ろし長編はないっていうね、売れっ子ならではのそういう、そういうの暇がないくて出せないっていうのはあるんですけれども、私読者としてはやっぱり書き下ろし長編っていうのは特別なものがあって、ずっとずっとその世界に没頭して書き込んで何度も直してもう世界を作り上げていく作家のその人そのもののその期間の人生そのものが詰まった特別なものだと思うので、私はそれをねやっぱり書きたいですね。書けないと思うんです、まだそのいろんな意味で。でそれを、来年は書きます、書きたいです。書き下ろし長編、誰にも注文されずに自分の書きたいものを書くっていうのを、いろんな連載とか、注文してもらったものと並行してやっていきたいなと思います。あ、じゃあそれを抱負にしましょう。書き下ろし長編を一本書く。じゃあまあこんな感じでですね、2013年、残り少ないですけれども心穏やかに過ごせますように。ではでは、また2014年にお会いしましょう。かんちくいずみでした。じゃあね。